こんばんはです。来ました。はい。ですね。今日はですね、前回に続き、帝国堂で、なんだっけ、藤原くんシリーズ。ってやつの、残り半分をやりに来やした。はい。で、ジータレス24、お茶に来たこば、今日も楽しみだよと。まあ、お茶じゃないですけど、こんばんはです。あざす。で、25、イサムさん、こんばんはです。と、ばばです。今日も朗読楽しく聞かせていただきます。と、あざす。で、26、おちゃん、こうともお茶じゃないですけど、こんばんはと。今日も渋い声でオイラをメロメロにしてくれと。普通に読むだけなんですけど、はい。あざす。で、27、宮大工シリーズ聞いてたら、おちゃん来たと、おちゃんじゃないですけど、来ましたと。おっちゃん俺も頑張って二回り近く下の女性と結ばれるように立派なおっさんになるまで独身貫くよと、よくわかんないけどまあ頑張って、はい頑張ってください。で28、平日配信ご苦労様です、じっくり聞かせていただきますと。まあどれぐらいの長さなんだかちょっとよくわかりませんけども、とりあえずはい、まあ適当に。で、オトサップで、これか。さて、行こうかなと思ったら、まだジータレスがあった。29、でもおっちゃんもう結婚の時期だぞんと。ああ、まあ、特にねしてる人はそれなりにいますけども、俺はこんなことしてるから逃してるって話ですよ。どっか行っちゃったよ。やばいっすわって言いながら別にあの危機感を持ってないところがやばいですけど、はい、でとですね、藤原くんシリーズは10話あって5話までは前回読んだの で第6話目がバレンタインっていう題名の話です。では行きましょう。藤原くんがおかしいというより俺の周り全てがおかしいんじゃないかと思い始めたのは1ヶ月前のこと。いわゆるバレンタインというやつだが、残念なことに頬をあからめてチョコレートを渡してくれるような女の子は俺の前には一向に現れず、クラスメートの女子たちが板チョコやチロルチョコをくれるだけだった。虚しすぎて死にたかった。しかも友人の藤原くんはいかにも怪しい見た目なのに意外とモテるらしく、下級生の女の子や違うクラスの女子からいくつかの手作りチョコをもらっていた。これより悔しいことなんかそうそうないと思う。甘党な藤原くんはチョコレートをありがたくリュックにしまい込み、時折授業中にこっそり食べていた。羨ましい。死ねばいい。そんな悪夢のバレンタインデーの終わりがけ、授業を終えた俺たちは帰り道を歩いていたのだが、その時にさらなる悪夢が起きた。彼女であるひろみちゃんにチョコがもらえなくてブツブツ言う藤原くんに、ちょっぴりざまあみろとか、ざまあみろとか思っていた俺の前に突然女の子が走ってきた。即座に俺のセンサーが反応した。待ちに待ったチョコレートだ。実際女の子は赤い紙袋を持っていた。見たことはなかったがショートカットの可愛い女の子だった。あのこれもらってください。女の子はにっこり笑って俺にチョコレートを渡してくれた。俺はニタニタしてうまくお礼も言えなかったが、女の子はペコリと頭を下げると走っていった。可愛い、超可愛いね。 俺は聞きとして藤原君に言ったが、藤原君はクソ面白くなさそうな顔で言った。でも残念だね。まだまだ童貞卒業は難しそうだよ。なんでそれを知ってるんだ。っていうかどういう意味だ。そう問い詰めると藤原君はにやりと笑い、俺から素早く紙袋を奪ってチョコレートの箱を取り出した。何すんだよ。せっかくのチョコを奪われてマジ切れした俺は取り返そうとしたが、藤原君は器用に箱からチョコを取り出すと俺の目の前でチョコレートを2つに割った。そしてそれを見て俺はゾッとした。2つに割られたチョコレートからまるで糸を引くように大量の長い髪の毛が出てきたからだ。まさか今時マジでこんな呪いみたいなおまじないをやるやつがいるとは。しかもただのおまじないにしてはおびただしい量の髪の毛だった。藤原君はアコーディオンのようにチョコレートで遊びながら、あれ2組の山崎だよ。昨日まで髪長かったからおかしいなと思ってね。僕のバイト先のオカルトショップに呪いの方法を聞きに来てたし。と抜かした。知ってたなら早く言えばいいものを、彼女に相手にされなかった八つ当たりとしか思えない。だいたいそんなとこでバイトすんな。しかも藤原君はチョコレートを大事に箱にしまい直すと、面白いものがあったよと紙袋から手紙のようなものを出した。そこにはただひたすら好き好き好き好き好き好き好き好きとあり、2枚目の便箋にはあなたの子供を産みたいとか、恋はいつしか愛に変わったとかポエムなんかも書かれていた。3枚目には意味不明な赤い手形。怖い。気持ち悪いを超えて怖かった。正直こんなのドラマの中だけだと思ってた。しかし不意に振り向けば走って帰ったはずの女の子が遠くからじーっとこちらを見つめていた。捨てたら殺される気がした。どうしよう、どうしよう藤原君。さあ面白いじゃないか。僕もお得意さんをないがしろにはしたくないし。頼ってみたがあっさり相手にされなかった。頭の中で藤原君に死ねと何度もつぶやいた。だが藤原君はまた似合って笑うと、まあ所詮は素人、帰り討ちに会うだろうねと言った。俺は意味がわからなかったが、藤原君はそれ以上何も言わなかった。俺ももう何も言う気力がせず、女の子の視線を背中に受けながら黙って帰った。それから特に何事もなく数週間が過ぎた時、例の山崎さんが転校していたのを知った。バレンタインデーのすぐ後だったらしい。彼女が転校するからと最後にチョコレートをくれてちょっとやりすぎてしまったのか、呪いの返り討ちにあって転校するようなことになったのかはわからないが、藤原君のいつにも増してにやついた顔から思うに後者のような気がした。とにかくいろんな意味で恐ろしいバレンタインだったが、ホワイトデーなのにお返しできる相手がいないこの事実が一番恐ろしい気もしている。以上、バレンタインっていう題名の話でございました。で、次行く前にジダレセミ31、主人公なぜ2組の山崎にそんなに恨まれているんだ。わからん。強烈だけどね。よほどだけどな。なぜかは不明。オカルトショップに呪いのやり方聞きに来るくらいどうにかしたかったっていうのがよくわかる。うん。 それに気づかないあたりがまたなんか主人公やばい気がするんだけど、まあいいや。で次、地元で有名なアパートっていう題名の話。クラスメートの藤原くんがおかしいことに何ら違和感を感じなくなってきた今日この頃、晴れて俺らは最高学年となったわけだが、受験やら就職やら面倒なことで忙しくなるのもまた事実。なら今のうちに遊んでおこうと俺は仲間たちと集まった。カラオケにする？ボーリング行く？と高校生らしい会話をしていた俺だが、その集まりに藤原くんがいたことによって事態は変わった。心霊スポット行かね？藤原いるし、と誰かが言い出したのだ。みんなもなぜかノリノリで、藤原くんはもちろんまんざらでもなさそうな表情をしていた。やめようよ、藤原くんの存在でもう十分じゃん、と俺は止めたが、好奇心に火がついたみんなを止められるはずもなかった。そして地元では割と有名なアパートに行くことになった。心霊スポットというより自殺の名所っていうか、過去5年の間に4人も自殺してるアパートだ。激しく怖いっていうか、ニヤついてる藤原くんが激しくキモい。しかしみんな気にする様子もなくアパートに入っていった。階段を踏むたびにギシギシと嫌な音が鳴る。正直幽霊より階段が壊れた方が怖いなと思った。その時、ねえさくら、あれは何かな。嫌な笑顔を浮かべた藤原くんが指さした先には小さい祠が見えた。祠が見えた。アパートの前の角にちょこんとある。何って、祠じゃん。それ以外何だってんだ、と言い返すと、藤原くんは嫌味なくらい大きくため息をついて、バカ以外の何者でもないねお前、その隣だよ、と失礼なことを言った。内心ムカつきながら目線を移すと男の子が立っていた。俺たちと同い年くらいだろうか。暗くてよく見えないが確かに男の子だった。男の子でしょ、それが何。再び言い返すが、藤原くんは心底呆れた顔で言った。あの男の子が手に持ってるもの、何かわかる。この暗いのにわかるかよ、と言いつつ目を凝らして見てみる。すると彼の手に丸いものが握られているのが見えた。嫌な予感がした。もしかしてそれはどう見てもお地蔵さんの首だった。そして祠のお地蔵さんには首がない。キモ。ねえ早く行こうよ。あまりの不気味さに俺は藤原くんを引っ張って先に行こうとした。しかし、こっちの方がキモくない？藤原くんがにんまり笑って言う。恐る恐る振り返ると、祠の隣にいた男の子が真後ろにいた。ギャーと俺は叫んで藤原くんを引っ張って走った。アパートを降りて振り返る。男の子はもういなかった。よかったね藤原くん、助かったよ。息切れしながら振り返ると藤原くんは表情を一つ変えないで立っていた。そして、さくら足元気をつけて、と言った。ああ暗いから心配してくれてんのか、とちょっと見直したのもつかの間、何かを蹴飛ばした。ふと目をやると、お地蔵さんの頭が転がっていた。バチ当たり。 藤原君がそうほざいたが、俺はもう知らないふりをして走って帰った。仲間たちを置いてきたことなんかすっぱり忘れていたが、構っている場合でもなかった。翌日、心配になって祠を見に行ったら、お地蔵さんの首はセロテープでぐるぐるに巻かれて体にくっついていた。誰がやったかは知らないが、そっちの方が罰当たりだと思った。以上、地元で有名なアパートっていう題名の話でございました。で、次、あやかちゃんっていう題名の話。クラスメートの藤原くんがおかしいことに誰も突っ込まないのが一番おかしいと思う今日この頃、俺は藤原くん、正確には藤原くんの彼女のひろみちゃんに女の子を紹介してもらうことになった。やっと俺にも春が来ちゃった感じがしてかなり喜んでいたのだが、女の子が恥ずかしがっているらしく、藤原くんとひろみちゃんとその女の子と俺でカラオケということになった。ひろみちゃんはともかく、藤原くんは邪魔以外の何者でもない。そんなに俺の幸せが許せないのだろうか。とりあえず俺たちは本陣駅の近くにあるカラオケに行った。あやかです。よろしくね。紹介してもらったあやかちゃんはひろみちゃんのクラスメートで、ガッキーみたいな清純そうな可愛い子だ。しかも光栄なことに、彩香ちゃんがひろみちゃんに俺を紹介してくれと頼んだそうだ。幸せすぎる。とりあえず曲入れようか。さくらから入れえな。ひろみちゃんがなぜかやたら不機嫌な様子だが、俺がミスチルを歌うと彩香ちゃんは可愛く拍手してくれた。藤原くんが中森明菜の曲を歌っててホラーっぽくてキモかったが、彩香ちゃんが可愛くて気にせずに済んだ。そしてしばらく歌って飯でも注文しようかってなった時、ねえ、ひろちゃんの彼氏さんは霊感強いんだよね、と彩香ちゃんが言い出した。ひろみちゃんは相変わらず不機嫌そうにうなずくだけだった。ねえねえ、彩香もね、見えるときあるよ、女の子とか。そう、なら桜はやめといた方がいいんじゃない。こいつよく呼び寄せるし、腰抜けだから逃げるよ。チェリーでビビリのよ、着付け屋とかキモいよね。チェリーは激しく余計な気がする。しかも藤原くんの方がキモいと思う。しかし彩香ちゃんは、じゃあ彩香がさくらくん守ってあげる、任せて、とまたしても可愛いことを言ってくれた。そして彩香ちゃんがトイレに立つ。すると、だー、もうあいつめっちゃくちゃうっとんやけど、何あのキャラ、サブイボ出るわ、とひろみちゃんが叫び出した。あまりの態度の変わり方にビビった俺だが、藤原くんもひろみちゃんにうなずく。え、なんで？てか、ひろみちゃんの友達じゃ。ちゃうわ、ボケ。普段仲良くもないのに、無理やりさくら紹介せえって言うてきたんや。あいつ男遊び激しいし、私は嫌やったけど、ケイスケが。僕が呼べって言ったんだよ。さくらがいつまでも名前通りにさくらんぼじゃかわいそうだし、それに。藤原くんが似たりと笑う。その瞬間、悲鳴が聞こえた。部屋にいたのに悲鳴が聞こえたのが今も不思議だが、直感で彩香ちゃんだと思った。俺たちは女子トイレに走った。とりあえずひろみちゃんが中に入る。するとすぐに俺と藤原くんも呼ばれた。 どうしたの、彩香ちゃん。彩香ちゃんはガタガタ震えて座り込んでいて何も言わなかった。俺は意味が分からず周りを見渡した。そしてそれに気づいた。うぎゃーっとみっともない悲鳴を上げて尻餅をつく。鏡に女が映っていた。ちょうど彩香ちゃんの座り込んでいる真後ろあたり。もちろん実際には何もいない。鏡にだけ映っている女。真っ白な腕に黒髪、ひび割れたような肌に貞子みたいにひどくうなだれて。
何あれ。
ゆっくりゆっくり鏡の中の女が顔を上げようとした。その時、
あーやー
と彩香ちゃんが笑い出した。気持ち悪い。彩香ちゃんとは思えない笑い方だった。そしてその場に嘔吐して彩香ちゃんは意識を失った。女はもう映っていない。まさか様に落ちてデザイアと藤原くんがさも楽しそうに小さな声で歌っていた。こんな時にそんな歌歌うとか神経疑う。俺は腰が抜けて立てないまま藤原くんを見た。残念だったね、さくら。女が見えるのは本当みたいだけど、守ってあげるってのは嘘みたいだよ。藤原くんはクスクス笑った。ひろみちゃんは彩香ちゃんをビンタして無理やり起こすと顔を洗わせて駅まで送りに行った。俺はもう何の気力もなく藤原くんと部屋に戻ろうとした。すると藤原くんが、ああさくら、女子トイレのドア閉めた？と声をかけてきた。ああどうだったかなと俺は振り向く。するとそこにはさっきの女が立っていた。その後のことはよく覚えていない。俺は無我夢中で走ってカラオケを出て家に帰った。彩香ちゃんともそれっきりだ。藤原くんと付き合っている限り幸せにはなれない気がした。以上、彩香ちゃんっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレスよみ32、おっちゃんコンコンと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。で33、常々不審な目で見ている藤原くんとその変な藤原くんを好んでいるひろみちゃん。そんな二人を介した女の子を紹介してもらおうとする主人公もかなり変な気がする。変なんだけどでも紹介してくれるっていうからよっしゃーっていうね、ところだったんだけど、あらっていう。どう考えても嫌な気がするっちゃするけど、でもその頃はもう紹介してくれるってだけでありがてえありがてえっていう、いうとこなんじゃないでしょうか。で次、病院にやってきた、違う、病院に行ってきたっていう題名の話。クラスメートの藤原くんは常におかしい。そんな彼と昨日病院に行ってきた。ひろみちゃんが怪我で入院していたのでお見舞いに行ったのだ。決して藤原くんがおかしいから精神病院に行ったわけではない。学校が終わってから行ってきたので面会時間ギリギリだった。 俺らが他愛ない話をし、来週には退院するというひろみちゃんに安堵しながら帰ろうとした。その時、ねえさくら、せっかくだから探検しようと藤原くんがありえないことを抜かしてきた。もちろん俺は断固拒否した。すると珍しく藤原くんは引き下がり、なら僕だけで行ってくるよ、ヒロと浮気すんなよとさっさと病室を出て行った。意外な展開に拍子抜けしたが、ありがたいことこの上なかったので、俺はお菓子を食べながら藤原くんの帰りを待っていた。しかしいつまでも藤原くんは帰ってこない。面会時間ももう終わるし、だいぶ心配になってきた。そこで優しい俺は藤原くんを探しに、恐る恐る夜の病院を歩き回ることにした。藤原、出てこい。小さな声で廊下でさりげなく藤原くんを呼ぶが、やはり藤原くんはいない。真ん中まで進んだあたりで行き止まりになり、仕方なく俺は引き返そうとしたが、誰か探してるの？と後ろから声をかけられた。振り返ると看護婦さんがいた。はい、友達が迷子になったみたい。そこまで言っておかしいと思った。俺の後ろは行き止まり。もちろん誰ともすれ違ってないし、ドアもない。じゃあこの人どっから来たんだ？途端に怖くなって俺はダッシュした。後ろから走る足音が聞こえる。廊下は走らないでね。声も聞こえ、追いかけてきている。怖くなって無我夢中で走った。その時、何やってんの貴様。藤原くんが現れた。人の心配をよそにケロリとした様子だった。カカカカカカカ、看護婦がと半泣きで説明するが、藤原くんは相手にもしてくれず、あのさ、人のことどうこう言ったり余計な世話焼く前に、その甘ったれた根性なんとかしろよ君は、と呆れたように言われた。藤原くんが心配だからじゃんと頭にきて言い返すが、ほんと頭悪いね。君が何もしなくても僕は僕で好きにやってんだから余計なお世話だよ、と言われた。そりゃそうだと思った。仕方なく俺は藤原くんと病室に戻る。すると、あ、もう面会終わりやってよとひろみちゃんに言われた。ひろみちゃんの横にはさっきの看護婦さんがいた。ゆっくりゆっくり看護婦さんが振り返る。藤原くんを放置して俺がダッシュで帰宅したのは言うまでもない。以上、病院に行ってきたっていう題名の話でございました。で、次で最後、今日はちゃっちゃかっす、テンポがいいだから早く終わる、記念撮影っていう題名の話です。藤原くんシリーズ最後。藤原くんの性格の悪さは救いようがないと思う夏の今日この頃、藤原くんが泊まりに来ることになった。藤原くんのかわいそうな部屋にはもちろんクーラーなどなく、扇風機すらもない。毎日氷にすりごまをかけたものを食べて暑さと空腹をしのいでいるという。 避難さは大災害並みに悲惨だと思う。同情した俺はうっかり奴を招待することにしてしまった。後悔先に立たず。親父はもともと仕事でいないし、母さんは気を利かせて友達と出かけ、家には俺と兄と藤原くんという激しく微妙なメンツが残された。藤原くんはこんな時だけ猫をかぶり、狐みたいな顔してるくせに兄に好印象を与えていた。そろそろくたばればいいと思うのだが、なかなかそうはいかない。俺たちはレトルトのカレーを食べ、しばらくは談笑したりゲームをしたりして平和に遊んでいたが、だんだんネタもつき、微妙にしらけた空気が漂っていた。その時 CKY な兄が唐突に、なあ、まるまる賞いかねと気概なことを言い出した。その小学校は俺と兄が卒業した学校で、生徒数の減少により他校と統合し、俺の卒業した年には廃校となった学校だ。そこには今時珍しい七不思議が存在し、怪奇現象も目撃され、宿直の先生が途中で逃げ出したこともある学校だった。つまり兄は肝試しに行こうと言ってるわけだ。本当に空気が読めない兄。もちろん俺は行きたくないことこの上ない。しかし藤原くんはノリノリで、さすがお兄さん、話がわかりますねなどとニタニタしながらお世辞を言っていた。今さらだがキモい。結局流された俺は丸々小学校に行くことになった。学校に着いた俺たちは門によじ登り、堂々と不法侵入した。セコムとか入っていないのだろうか、不用心だな、などとつぶやきながら校舎に入ろうとしたが、さすがに鍵や鎖がしてあって中には入れなかった。チェ、つまんね。そういえばここの七不思議って何ですか？藤原くんが兄に聞いた。ん？俺も詳しくは覚えてないんだけどな。確か理科室の蝶の標本がどうとかなんとか。役に立たない情報を垂れ流す兄。仕方ないので俺が説明した。二宮金次郎像と記念撮影すると体の一部が消えた写真になる。理科室の蝶の標本には人間の皮膚で作られた蝶もどきがある。階段脇の掃除用具入れに入ったら出てこれなくなる。あとは覚えてないけど、この三つは有名だね。
へえ、なお、お前どうでもいいことだけは覚えてんだな。
どうでもいいことすら覚えてない兄が言う。気にしないことにして俺は続けた。でもさ、学校入れないから理科室と掃除用具入れは確かめようがないし、記念撮影しようにもカメラないじゃん。だから帰ろうと俺は言った。しかし予想外のことが起きた。
さくらんぼ、僕の趣味を忘れたのか。
非常に失礼な呼び方をして藤原くんはケツポケットからインスタントカメラを取り出した。残念ながら写真が趣味だなんて知らないし、知りたくもない。
すっげえ藤原、準備いいな。
準備良くないとさくらんぼの相方は務まらないんで。とりあえず俺たちは金次郎像と記念撮影をした。
64-61 はさーんと意味もなく鍋圧風に写真を撮り、よかったよかったと俺たちは学校を出た。
結局その夜は何もなかった。しかし恐怖はその後に待っていた。数日後、藤原くんが俺に電話をかけてきた。あまり出たくなかったが仕方なく出ると、ものすごく愉快そうな声で今から行くと言われた。そんなこと言われてもという間もなく電話は切れ。
数十分後、インターホンが鳴った。こないだの写真ができたんだけどね。藤原君は嬉しそうに封筒から写真を取り出した。何？やっぱり体でも消えてた？軽口を叩きながら俺は藤原君から写真を受け取った。そこには俺と藤原君と兄がちゃんと写っていた。
消えてないじゃん、やっぱり嘘な。
そこまで言って俺は言葉を切った。気づいてしまった。二宮金次郎像の前、鍋圧ポーズの俺と微妙なピースサインをする藤原君と、その後ろにいる黒いパーカーを着た男、フードをすっぽりかぶって金次郎像の後ろにいた。そしてその手に握られたハサミ。
なにこれ。
あの時こんな男はいなかった。いや、気づかなかっただけでいたのかもしれないけど、もしあの時気づいていたら俺たちは。
藤原君、
気持ち悪いよね。意味がわからない。藤原君が珍しく神妙な面持ちで言った。やはりいくら藤原君でも変質者は怖いんだなと思ったが、それは違った。なんで僕が写ってんだろう。言われて気づいた。そう、あの時シャッターを押したのは間違いなく藤原君だ。三人で行って、二人が写って、一人がシャッターを押した。なら、なんで三人とも写ってんの？四人目の誰かがいたのか。藤原君に見えるこの微妙なピースサインの人間は違う誰かなのか。答えは今もわからないが、俺は二度と藤原君と写真は撮らないと決めた。以上、記念撮影っていう題名の話でございました。はい、というわけでリクいただきました藤原くんシリーズ10話全部読み終えました。ということで終わりでございます。特に、レスもないのでこのまま終わろうと思います。あんまりここまで早い配信は自分もそんなにないと思います。だいたい1時間ぐらいやりますからね、少なくとも。多分あのまともに配信したのは30分ぐらいじゃないでしょうか。まあこういう日もあらあな、平日だし。ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは普通にアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし。と、次回何するか分かりませんけども、次回なんだっけな。なんかリクあったっけな、あれ忘れた。なんかあったっけねえかな。あ、とりあえずですね、終わりでございます。もうネタがないです。はい、リクいただいたネタがもうないので終わりでございます。なんかあれば別だけど特にないので、マジでもう終わりなのとか書いてありますけど、マジで終わりです。だってないもん別に。藤原くんシリーズがまだ続きがあるっつんだったら別だけど、ないし、で平日だし、なんかプラスアルファ的な配信になりました。埋めるようなね。前回が1時間ちょっとやったのかな。だからプラスアルファ的な感じですね。残りのね、5話をやったということ。はい。じゃあ終わりにしましょう。 ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。Thank you.